こんにちは、佐藤あかりです。今日もちょこちょこラジオを聞いてくださってありがとうございます。この番組では最も自分を生かせる場所で生き生きと才能を発揮して存分に喜びを感じながら生きたいという思いを抱いて、お仕事と働き方を変化させてこられ、今まさに輝きを放って活動されている方をゲストにお招きしてお話を伺っています。今日のゲストは前々回前回に引き続き展示会営業コンサルタントとしてご活躍の清永健一さんをお招きしています。前回のインタビューでいよいよ展示会営業でやっていくぞという腹を決めたというふうにおっしゃっておられた清永さん、そこからどんな展開が待っていたのでしょうか、そちらを詳しく伺っていきたいと思います。加えてですね、これだけ様々なご経験をされてきた、清永さんだからこそ、伝えられるメッセージというものがあると思いますので、清永さんからのアドバイスもぜひ聞いてみたいと思ってます。今日も最後まで楽しみながら聞いてみてくださいね。ではまず1曲お届けします。遠野桜子さんでフライハイ。
ちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、では今日も清永健一さんにお越しいただいてます。今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回といろいろお話を伺ってきまして、なんと前回の最後には、この展示会営業というところでいよいよ最初の会社を手掛けられて、この会社さん、まあ、ご自身もねすごい真剣にもう後がないっていう感じで真剣に取り組まれて、はい、まあ、会社さんも頑張られてすごい成果を出したと。もうこれでいくと腹が決まってそれでやり始めました、
はい、
というところからだったんですけども、それでどうなったんでしょう。
そしたらですね、もともとやってたいろんなことが全部5倍ぐらいになりましたね。
ほう。
例えばそのセミナーやりますって言ったら、うん、それに対する反応が5倍。
おう。
まあ、単価はまあ5倍ではないけど3倍ぐらいだよね、うん、3倍で、来てくれてから買うまでの、期間もすごく減る5分の1みたいな、まあ、そういう感じになりまして、めちゃめちゃ売りやすくなりました。
一番の要因ってどこにあるとご自分では思い
ますか。まあやっぱり、まあ、一番強いのは相手の、まあ、求めていたものだったっていうのが一つだと思いますけどね。で、
求めていた
ものであるにもかかわらず、世の中になかった
というか、はいはい、調べた時なかったんです
か。そうです、そうです、うん、はい、ということが、一番かな、と思います。で、まあ、そうなんですね。どうせ展示会に出るのってそれなりに費用がかかりますから、うん、まあそうです、一コマっていう一番ちっちゃい場所スペースで出るとしても、いろいろ入れたら最低でも5、60万かかりますんで、まあ、それをかけて売り上げ取りに来てる企業さんなんで、まあ、より僕に払ってもより大きな成果が出ると思えばそれは買いやすいんですよね、
はい、
まあ、っていうようなことだと思います。
でも今はもうそれすごい楽しいっていうか、ね、はい、やりたいエンタメの要素もちょっと入ってるし、
そうですね、はい、全部融合しました。はい、
すごくなんていうか自分にぴったりのところに取り付いて、はい、今生き生きと活躍されてるんですけど、その今の清永さんがですね、はい、過去の会社結構すぐ辞めて、
はいは
い
は
い、いや大丈夫かなって多分ご自身でも、はい、多分思ってた時期ってあると思うんですけど、はいはい、まあ、そういうところの自分とか、うん、まあ、コンサルって言っていよいよねやり始めたものの、うん、なんかちょっと違うなとか、
うんうん、
コンサルだったら多分自分の名前を売っていけるんじゃないかって、うん、多分中小企業診断書取ろうとした時は思ってたと思うんですけど、うん、まあ、実際お仕事を転職されて始めたら、なんかこれ会社の名前で売れてるってなって、
うんうんうん、
なんかこれたどり着かないんじゃないかって思ってた頃のご自身と比べて、どんな、まあ、いい変化ばっかりだと思うんですけど、どんな変化があったって感じですか。
変化ですか、
うん、どれが一番違いますか。
当時と今って言ってますか、うん、そうね、そうですね、まあ、僕はそういう風にずっとしたかったんですね、うん、自分ではっきり意識してたかどうかは別として、やっぱりその銀行系のコンサルティング会社をいきなり辞めてるんですけど、あれまあちょっと多分選択としてはおかしいよね。すごい仕事楽で結構まあ給料も悪くないですよ、うん、だから辞めるやつなんかほぼいないですよ、うん、でもやっぱ辞めてるんです、うん、それはどうしても自分の名前を広めたいという欲求が奥に、まあ、当時は分からんから、うん、今は分かりますという奥にあったんだよね、うん、だそれに忠実にやっていった結果、まあ、今に至ってるっていうことですよね、うん、で当然それを目指してやっていく中でいろんなこう足りないスキルを手に入れたり、使える、まあ、武器みたいなものを持っていったり、うん、より、まあ、自分の見せ方を考えたりとか、まあ、いろいろし細かい、そうですね、工夫はしてますけど、うん、まあ、だけど実は別に僕自身とすると何も変わってないんじゃないかな、うん、
原動力はもしかしたらもっと昔のトヨタ自動車みたいになりたいっていう、まあ、それを貫いた感じ、
ね、まあ、そんな感じですね、まあ、そういうことだと思います。それをだんだん年に行くごとに、まあ、そして会社も変わるごとに少しずつ自覚をし、それに向けて、まあ、やってきたというか、もうやらざるを得ないという感じです、ね、もう何かに、まあ、やめちゃうんだからだって。
そうですよね。そうそうそう、当時のやめてた自分には何か言ってあげるとしたら何
て言うの？そうですね、大丈夫、なんとかなる、その調子で頑張れみたいな。
結局だからすごく魂というかね、根本的な潜在的な欲求だったかもしれないけど、それにすごく正直に、はい、動いてるから今のところに来れたんだと思うんです。
まあそうですね、まあ、
当時はでも多分辛かったこともあると思うんですよ、その自身でもね、
はい、
前々回かな最初言ってらしたけど、はい、当時はそんなね辞める人なんてほとんどいない。
あ、そうですね、
そのやっぱり社会的なね評価とかいろんなこと言う方も、まあ、ご両親も含めて、ご友人も含めていらっしゃったかなと思うんですけど、まあ、そのさっきはさらっとね、やっぱこれあかんなっていう感じって簡単にあのおっしゃったけど、多分すごい辛い思いもされたと思うんですが、その時ってどんなお気持ちで、
はい、
それをなんかこうどうやって乗り越えてこられたんですか。
そうね、どうやってって、ももうその結局僕環境を変えることにあまり躊躇がないんだろうね、嫌になったらやめちゃうんですよね、これはもう続けられないんです、でも他に選択肢がなくやめて、でやめたからでは次に行かないとダメ、次の環境に行ったらまずそこでなんとか頑張る、難しくても苦しくてもっていうことをやってただけなんですよね。
その、じゃあもうこっちは今までとか違うってうまくもうできないから、
はい、
もうすっかりやめるっていうことで、はい、終わってもう次行くしかないから、それがどんなところであってもとにかく頑張るみたいな、
ね、まあ、よくだからたまに言いますよね、こう辞めたところが良かったかなみたいなことを、新しい環境と昔の環境を比べて、昔の方が良かったかなみたいなことを思う人もいるように思うんですけど、僕はそういうことは一切なくて、もうそのなんていうか過ぎたことやから考えてもしゃあないっていうのもあるけど、まあ、ほんまにもうどうしようもないからやめてるんで、こうそこよりはマシなんですよ、全てが新しい環境が。そうそうそう、
ある意味やりきってるってこと
ですね。まあそうですね、
やりきってできることは多分してるんでしょうね、はい、我慢できるとこも我慢して、やったけどもう無理って思った時にやめる。
まあそうかもしれないですね、そうですね、あとは独立してしんどかった時とかもありますけどね、まあ、こういう仕事なんで、やっぱり外見には別に売れてなくても売れてるように振る舞う必要がある局面というのはまあたくさんありますよね、で、まあ、そういうことしてましたよ。だから、まあ、そうするとやっぱしんどいけど、そこはもうしゃあないですよね。
自分にはどんな風に言い聞かせて
るんですかね、そうね、どうせそうなるから先に言ってるだけやみたいな、気持ちで納得させる、でそれしんどい時は思い出した、そうそう、でもまあそういうけど仕事ないとまあしんどいじゃないですか、でどうしようかなと思った時にですね、こう部屋でこう鏡の前でずっとこうセミナーの練習してました、セミナーのリハしてました、目の前にお客さんがいるという、受講者がいるという想定でフルパワーでセミナーの練習してました。これが結構良かったです。
どうしてセミナーの練習してた
の？セミナーの練習を、まあ、最初はね、まあ、なんか時間もあるし、なんか しやんとね、こうぼーっとしてるわけにもいかへんから、じゃあその、まあ、月に1回そういうこう販売のための営業のためのセミナーをしてたわけですけど、そのセミナーをこう練習しようということでやってたんですけどね、まあ単に最初はそういう思いでやってたんですけど、これやっていくと意外な効果があって、やっぱこうそういうセミナーやるときっていうのは自分のコンディションがどういう状態であれこういいパフォーマンスをしないといけないじゃないですか、っていうのを家で練習したんです、
こうい
いパフォーマンスになる、つまり元気に明るく 喋るということを家で一人で鏡の前でやってると、うん、だんだんそういう気持ちになってますよね。
元気になってきますよね。
そうそうそう。
行動がね。という。笑ってたら元気になるみたいな。
そうですそうです。そうですね。楽しいから笑うっていう、笑ってるから楽しくなるみたいなもんで。
声をね、はっきり出してるから元気になる、
ね。はいはい、そうです。
力が出るとか、ね。
はい、そうです、ね。
それを、うん、その当時1日何時間ぐらい
何時間ぐらいやってて、まあ、やってる時はずっとやってましたね。
そうです。
3時間のセミナーを3回回してた。9時間
9時間フルでやるんですか。全部
フルでやるんです。フルでもうほんまにほんまにもう目の前にいるっていう想定で、ね、ガチでこう声も張ってやるんで、
ね、やる、ええ、それなんかこうマックス何日ぐらい連続でやったり。
連続はでも毎日1回はずっとやってたんじゃないですかね。
そうですか。
ずっとやってて、はいはい。
この清永さんのね、この努力というか、こういう姿をね、ご存じない方も多いと思うんですけど、もう本当にだからそういうことをされてるからこそ、清永さんのセミナーってすごく面白いし、
私の
完成度が素晴らしく高いんですけど、まあ、今私も伺ってて、もう半端なく練習されている成果なんだなっていうのをすごい感じました。ありがとうございます。じゃあ、次もう一回曲を聴いていただいた後に、今度ですね、これをお聴きいただいている皆さんへの、清永さんへの貴重な、メッセージをいただきたいと思います。では、2曲目聴いていただきましょう。帯義行さんで、夕焼け旅行。 はい、ではですね、前々回、前回、今回と3回にわたって営業展示会営業コンサルタントの清永健一さんにたくさんの話を伺ってまいりました。最後にですね、このラジオを聞いてくださっている方に清永さんからメッセージいただきたいと思います。まずですね、まあ、清永さんどちらも経験されてるんですけど、はい、まあ、会社員をされていて、ちょっとこのままずっと行くのちょっと違うなって思ってる方もいらっしゃると思うんですが、そういう方に、まあ、今後の、ね、キャリアについて模索している方に何かこうメッセージをお伝えすることがあるとしたら何でしょうか。
そうですね、自分が何を大事にしてるのかっていうことを少し突き詰めて考えるっていうことをしてもらうといいかなって思います。このままではちょっと違うかなって思うってことは、大事にしてるものと何かそぐわないものがあるように感じてるんじゃないかと思うんですよね。で、僕の場合はそれが、自分の名前で世に出たいという強い欲求だったっていうことが今にして分かる、今、まあ、そういう状態になってとても心地がいいというか、やりがいを感じるので分かるんですけど、それはもし僕も会社にいた時に分かっていれば、もっと、スムーズな決断ができたかなと思います。分からずにわーってなんかこう本能的にやめてたんですけど、まあ、それでもなんとかなるんで、
本能が、清永さんみたいに本能に従って動ける人だったら確かにそれでもなんとかなるかもしれないけど、まあ、意外となんかこうそれを抑えてしまうような人だと確かに、
そうなんですよ、
ね、なくなっちゃう、
ね、会社って多分そういうことを抑えがちじゃないですか、うん、そもそもこう抑えろという教育を案にしてますから、
うん、
そこをでもしっかりご自身で考えてみるっていうことをしてもらって、で結果それを、ね、まあ、自分が大事にしていることを実現したいこと、ざっくりでいいんですよ、うん、僕だって超ざっくりですから、ね、世に出たい以上みたいなざっくりですけど、そんなんでいいんですけど、そういうものがあればそれをやる道を探せばいいんだ。それこそだから今副業とかもあるわけですね、まあ、いろいろやり方があるわけですから、単に手段として何かを探すのではなくて、大事にしてるものが何なのかということさえあれば、あとはどういう局面が来てもそれに基づいて判断をしてもらえるかなっていうふうに思う。
自分が大事にしてる軸って何なんだろうっていうのを、ちょっと違うって思った時にはちゃんと突き詰めて考えるっていう、はいはい、
そうですね、
はい、
でその時に、まあ、なんかかっこよくなくてええと思うんですよ僕ね、世に出たいって超ダサいよね言うのもはばかれるような恥ずかしい感じですけど、
人に言わなくてもいいわけですからね、自分で分かればいいですね、
そうそうそう、だからあんまりかっこよくしようとしすぎない、もっとプリミティブな、
うん、
欲求だったりするんだと思うので、
うん、で
それいい悪いではなくて、うん、そうなんだから仕方がないみたいな感じで考えてもらう方が、うん、
根本にあるすごいシンプルな、うん、素朴な欲求ですよね、はい
はい、そうですね、
はい、ありがとうございます。じゃあもう一つですね、
はい、
清永さんその、まあ、そうやって、世に出るっていうことで、起業っていうのは一つ世に出ることなんですけど、
はいはいはい、
まあ、世に出られた後もちょっと苦しい時期がありましたよね、
はいはい、
だから起業されていてもなかなかこう当時のね清永さんのように売れないなっていう、うん、状況の人もいらっしゃるかもしれないし、もしくはその生活はちゃんと回ってるんだけれども、
はい、
なんかこれ自分がしたいなんかこうありたい姿とちょっと違うなっていうところで、
はい、
まだちょっと望みが完全に叶っているわけじゃないという方もいらっしゃると思うんですよ、
うんうんうん、
そういう方へのなんかメッセージがあれば
聞
かせていただけますか。
なるほど、ですね、僕もまあそういう状態がずっとありましたので、うん、よくわかるんですけど、そのね、苦しくなってくるとどうやって売ろうかなとか、
うん、
そういうことをやっぱ考えるんだよね、
うんうん、
で相手のこととかを考えすぎたり、お客さんのこととかを考えすぎたりとかするんですけど、
うんうん、
でもここは僕は思うに、うん、やっぱり戻ってくるのは自分なんやと思うんですね、
うん、
でご自分のやりたいことっていうのを、まあ多分起業してる方々なのであるんだと思うんですけど、
うんうん、
それをどうだろうね、照れずに発信することだと思います。発信をする、
うん、
そうすると多分誰かがキャッチしてくれます、
発信というのはどこに向かって、
どこでもいいのは何かにつけて、
何でもいいです、
はい、会った人とかに言うってことです。と、うん、いうことをする、やりこんなことやりたいんですよねっていうことを言う、
うん
う
ん、
例えばまあ僕もそうですよ、展示会営業というコンセプトが見つかって、よっしゃこれやって思うと、もうそもそも僕はそういう何かのノウハウの、まあ、階層として世に出たいわけですね、
うん、
だから本を出したいわけです、
うん、
で本出したいですっていろんな人に会うために、うん、まあ、僕こういうノウハウでやってて、一応僕だけなんですよ、僕本出したいですって言ってたら出ました、
はい、
っていうことなんです、
はい、
まあ、要するにこう言ってると意外と応援される
うんうん、
と思うんですよね。だけどこれ難しいのは、なんかね、やりたいことを堂々と発信宣言をする人というのはある程度成功してる人にも多いんだよね、
うんう
ん、まだ成功してない人はそれを 言わない傾向にありますけど、うんうん、まだ成功してない人ほどこういうことをしたいということを強く発信をし、そのことによって応援されるというか、
うん、
まあ、応援する人が出てくるっていうね、まあ、それが局面を変えるパワーになったりするケースが実は非常に多いのではないかなと。うん、
とはあれですかね、そのやっぱり全部やり尽くしてる感ってあるじゃないですか、清永さんって。だから会社員の時も、
はい、
もう徹底的に頑張ってやれるとこまでやって、もう無理ってなったら辞めてるし、起業した後も自分のこれはいけるって思っているの得意なやつでまずまず勝負するって言って、
はい、
もう1万5000社出すがないみたいな、
はいはい、
次の手打つないみたいな、
はい、
まあ、そういうある種やっぱりどんどんやりきっていくっていうところがあって、初めてなんかこれだっていうような隙間を見つけられたのかなみたいなところもちょっと感じたんですけど、
まあ、そうですね、
そういうのとかもやった方がいいんですかね、そのなかなか今うまくいかない、
うん、やった方がいいと思いますけどね、まあ、こうやってみたらもしかしていいんじゃないかって思ったらやった方がいいですよ、
うん、
で多分ね、まあ、いろんな人がいろんなアドバイスをしてくれるんだよね、うん、ほぼ合ってると思うんですけど、だけどもういいんです、自分がこれなんちゃうかなって思ったやつをやる、
やると、
そしてダメならいちいち落ち込まずにダメだったと、落ち込むけどね、本当はね。だけど、まあ、ダメだったと次に何やろうかな、うん、ということを考えていく。まあ、これでいいですよ、
ね、はい。なるほど、はい。はい。ありがとうございます。すごく貴重な、経験に基づいた貴重なメッセージをいただけたと思います。で、こんな、今もすでに大活躍の清永さんですが、第2冊目の本が
出るって
聞いたんですが。そうですね。はい。
前職から含めると通算4冊目。で、はい、単著で言うと2冊目ですね、はい。独立してから2冊目の本っていうのが出ます。前回展示会営業のノウハウをお伝えする本っていうのが1つ出ていますが、それをより売り上げを上げるということに、まあ、特化して、実際の事例をふんだんに盛り込む形で、まあ、いろんな企業さんの事例ですね、はい、盛り込む形で、書いた本っていうのが、うん、新しく出ますので、
いつ頃、
それはですね、2018年の9月末
にすぐ
出ます、
ね、
はい、
タイトルちょっとまだ決まってないそうなんですけど、そういう情報は、清永さんとどうつながっていたら分かる、
ありがとうございますですね、そうですね、そうだ、どうしようかな、じゃあ、よければ2つあって、1つ展示が Facebook で、
うん、
清永健一ってのは清水寺の清に永遠の A、はい、健康の健に横棒、
はい、
清永健一って入れてもらうと珍しい名前なので、はい、僕が出て
きます。
はい、はい。
それで、お友達申請しちゃっていいですか？
そうですね。
多分フォロワーとか。
もうお友達申請を、まあ、できたら、佐藤さんのラジオ聞きました。って一言添えてもらえると嬉しいですが。
はい、ありました。はい、じゃそういう形で、つながっていただけると、
はい、
まあ、そのうちタイトルが決まった時に、
はいはい、
タイトル決まりました
とか。ああ、そうですね。
まあ、いろんな、清永さん情報を見れると思いますので、まあ、その、まあ、一応その検索も簡単とおっしゃってくださったんですが、
はい、
一応Facebook の URL は、このラジオのところに載せておきますので、
ありがとうございます、
皆さんよかったらぜひつながってください。 はい、じゃあ清永健一さんにですね、なんと3回にわたって、私のこのラジオインタビューでですね、初の3回シリーズになりましたけれども、たくさんお話をいただきました。展示会営業コンサルタントの清永健一さんにお話を伺いました。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
こんにちは、シンガーソングライターのゆきのです。ダイヤモンドボイスミュージックスクールでは無料体験ボーカルレッスン受付中です。詳しくはダイヤモンドボイスミュージックスクールで検索してください。
はい、いかがでしたでしょうか。清永さん、お仕事がない時代はなんと丸々3時間にわたってフルパワーでセミナーの練習をされていた。しかもそれを1日3回計9時間されていたというお話が飛び出しましたね。清永さんのセミナーはとても完成度が高くてですね、安定感抜群なんですけれども、その背景にはこうした努力の積み重ねがあったんだなというのを私も今日初めて伺って感じました。そして、私たちへのメッセージもとても貴重なアドバイスいただきましたね。まずは自分が大切にしていることは何なのかということをきちんと見つめるということ。そして、まあ、人はいろんなことを言ってくださるけれども、やはり最後は自分がこれいけるんじゃないかなと思ったことをとにかくやってみる。さらに、自分がこうしたいということはどんどん発信すべしと、まあ、まだ成功したとは言えないかもと思っている時であればあるほど発信した方がいいという、アドバイスでした。前々回、前回、今回と3回にわたって、展示会営業コンサルタントの清永健一さんのインタビューをお聞きしてきましたが、いかがでしたでしょうか。清永さんは、展示会営業コンサルタントとして活躍されているにあたって、信念というのを持っていらっしゃるということで、それ何かと言いますと、僕は展示会は中小企業が自社の思いや志を世の中に堂々と宣言するための最高の場だと信じていますと、いうことなんですね。まあ、こうした信念を持って生き生きと活躍されている清永さん、これからも、どんなご活躍をしてくださるのかとても楽しみです。ぜひ一緒に見守っていきましょう。この清永健一さんとつながりたい方は、Facebook の URL をちょこちょこラジオ、こちらのラジオのページにアップしておきますので、まあ、よかったらこちらから入ってお友達申請をしていただければと思います。このラジオはポッドキャストでもお聞きいただけます。ちょこちょこラジオで検索してみてください。それから番組ではパーソナリティをやりたいという方も募集中ですので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、このちょこちょこラジオの公式ブログのリンクからお問い合わせくださいね。次回はまた新たなゲストをお招きしてキャリアインタビューを伺っていきたいと思っています。どうぞお楽しみに。それではまたお会いしましょう。